聖書をお読みいたします。今朝は新約聖書の中で使徒の働き5章1節から12節となります。第2版の聖書をお持ちの方は新約の215ページ、第3版では235ページとなります。使徒の働き5章1節から12節をお読みいたします。ところがアナニアという人は妻のサッピラと共にその持ち物を売り、妻も承知の上でその代金の一部を残しておき、ある部分を持ってきて使徒たちの足元に置いた。そこでペテロはこう言った。アナニア、どうしてあなたはサタンに心を奪われ聖霊を欺いて辞書の代金の一部を自分のために残しておいたのか。それはもともとあなたのものであり、売ってからもあなたの自由になったのではないか。なぜこのようなことを企んだのか。あなたは人を欺いたのではなく神を欺いたのだ。アナニアはこの言葉を聞くと倒れて息が絶えた。そしてこれを聞いたすべての人に非常な恐れが生じた。青年たちは立って彼を包み運び出して葬った。3時間ほど経って彼の妻はこの出来事を知らずに入ってきた。ペテロは彼女にこう言った。あなた方は辞書をこの値段で売ったのですか。私に言いなさい。彼女ははい、その値段ですと言った。そこでペテロは彼女に言った。どうしてあなた方は心を合わせて主の御霊を試みたのですか。見なさい、あなたの夫を葬った者たちが戸口に来ていて、あなたをも運び出します。すると彼女はたちまちペテロの足元に倒れ息が絶えた。入ってきた青年たちは彼女が死んだのを見て運び出し、夫のそばに葬った。そして教会全体とこのことを聞いたすべての人たちとに非常な恐れが生じた。また人たちの手によって多くの印と不思議な技が人々の間で行われた。皆は一つ心になってソロモンの牢に行った。今朝はこの箇所より聖霊を欺くと題して御言葉を取り継がさせていただきます。いつもの通りですけれども、今日の箇所に入る前にあらすじ、ここまでのあらすじを振り返ります。ペテロとヨハネが宮の中で大勢の人々を前にしてイエス・キリストの死とよみがえりのことを話していたとき、宮を管理していた祭司たちがやってきて二人を逮捕いたしました。キリストを殺したのは、祭司たちであると、ペテロが大声で語っていたことに腹を立てたのが原因です。いろいろなことがあって、結局は二人は釈放されるのですけれども、その時、祭司たちはこう言って二人を脅迫いたしました。もしまたイエスの名によって語ったり教えたりするようならば、今度はひどい目に遭わせるから覚えておけ。すぐにペテロは教会に戻りまして、今このような脅迫を受けたのだということを報告いたします。人々はこれを聞いて、当然恐れるわけですが、すぐに神に祈りました。それはこういう祈りです。今、祭司たちに自分たちは脅迫されているけれども、どうか大胆に神の言葉を語る力を与えてください。そのように祈ったところ、 神様は不思議な方法でこの教会の人たちを励まし、神が共にいるのだということを示してくださいました。まあ、その結果、教会は、まあ、一時はこの脅迫を受けたとき動揺するのですけれども、もう一度一つとされて、自分たちの持ち物を教会に捧げ、そしてそれを困っている人たちや宣教のために使うというような働きが起こされていきます。それが前回までのあらすじです。さまざまな試練、脅迫はありましたけれども、しかし今この教会の人たち、加えられる人数は次々に増えております。活動も盛んになっていきます。まあ、今風の表現で言えば、右肩上がりの成長を続けています。まあ、万事がめでたしめでたしと言いたいところですけれども、しかし今日の箇所はアナニアとサッピラという夫婦がペテロに責められて死んでしまうという話が載っています。まあ、皆さんが今ここを読んでどう思われたでしょうか。この二人は自分の持ち物を売ってで、その代金を教会に捧げました。確かに、まあ、ペテロが指摘しているように、その売った代金の一部を自分たちのためには残しておりますけれども、それがそのどこが悪いのでしょうか。どうもペテロはそのことを責めて、いるように聞こえるのですが、私たちだってこのアナニアとサッピラと同じようなことをしているのかもしれません。まあ、あまり例がないかもしれませんが、例えば、まあ、この夫婦のように自分の家にも、使っていない土地があるので、それを売って、それを教会に捧げましょうという話を します。で、例えばその土地が100万円で売れましたということになったときに、じゃあ聖書では、10分の1を捧げなさいと書いてあるので、じゃあ10万円を献金して、残りの90万円は自分たちの家の修理のために使いましょう。まあ、金額の多い少ないはあったとしても、そういう話はするだろうと思います。たとえ金額が多くても少なくても、とにかく教会に捧げたいという心が起こされたのですから、それだけで尊い話ではないか、そう思うのですが、しかしこのアナニアとサッピラは教会に捧げたのに死んでしまったという、まあ、どう考えたらいいんだろうかと戸惑う場面です。これでは、まあ、とても怖くて献金ができない、まあ、そういう話になりかねません。一体この二人の何が問題であったのかを考えてまいります。それは、まあ、ペテロの言葉からその糸口が見つかってまいります。三節、四節をもう一度読みいたします。アナニア、どうしてあなたはサタンに心を奪われて聖霊を欺いて、辞書の代金の一部を自分のために残しておいたのか。それはもともとあなたのものであり、売ってからもあなたの自由になったのではないか。なぜこのようなことを企んだのか。あなたは人を欺いたのではなく、神を欺いたのだ。まあ、ペテロがいろいろなことを言っていますけれども、その中の一つ目の手がかりですが、こう言っております。売ってからもあなたの自由になったのではないかと言って、まあ、言い換えれば、あなたは自分の土地を売ってその代金を手にしたけれど、それをどのように使っていくのか、それはあなたの自由だったんですよ、あなたの自由にしてよかったんですよと言っております。まあ、別にこれは特別なことではないです。ね、当たり前のことを言っております。でもこれは改めて申し上げます、これは大切な原則なんです。 あなたはその売った土地を売った代金をどのように使うのか、あなた自身が決めていいんです。他の人から何かとやかく言われる必要はない。あなたの自由ですよと言ってくれたわけですね。でも実際私たち教会につながってまいりますと、まあ、大体の方最初に悩むことは献金のことだと思います。今月はどれだけ献金したらよいだろうか、まあ、教会になりますと封筒が十分月定献金という形で封筒が渡されまして、そこにいくら入れればいいんだろうか、大体そういうところで悩みます。また、礼拝の中では献金袋が回ってまいりますけれども、この中に一体どれぐらい入れたらよいんだろうか、まあ、私も、最初に教会行った時、みんなどれぐらい入れてるんだろうとキョロキョロして見ていた覚えがあります。硬貨を入れるべきか入れてもいいのか、あるいはやっぱり紙幣の方がいいのかという、そういうあたりからまず悩むわけですね。でもペテロが言っていることがまず第一原則であります。あなたが持っているもの、あなたの財布にあるお金はあなたの自由にできるんです。ですからあなたがいくら献金するかはあなたの自由に任されていますという、まあ、非常にシンプルな原則がまずあるんです。アナニアとサッピラも土地を売った代金をどのようにするか自由に決めることができました。まあ、その結果一部を自分のものとして残し、残りを教会に捧げる、まあ、そうしたわけです。じゃあ別にこれは問題ないわけですね。ペテロが問題にしているのは別のところにありそうです。じゃあどこにあるのか、ペテロはさっきの4節の最後のところで、あなたは人を欺いたのではなく神を欺いたのだと言っております。まあ、3節では聖霊を欺いたとか、あるいは、9節では主の御霊を試みたとも言ってある、まあ、全て同じことであります。ペテロは土地を売った代金の一部を自分のものにしたということを問題にしているのではありません。それは全然問題なかった。問題にしているのは聖霊を欺いた、あるいは神を欺いたのだというところであります。じゃあ一体具体的に聖霊を欺くとか神を欺くとか、アナニアとサッピラは一体何をしたの、どこでそういうことをしたことになったのか、まあ、実は今日読んでいる5章の1節から12節だけを見てもそれはなかなか見えてきません。4章の最後のところの話と実は大きな関係があります。まあ、その5章の1節でところがってありますね。このところがという非常に短いこの言葉が、鍵となっていますので、4章のじゃあこの最後のところに何が書いてあったのか、そのつながりを見る必要があります。でそこを見ますとバルナバという人が出てまいります。バルナバは自分の畑を売ってその代金を教会に献金したと書いてある。なんだ、アナニアとサッピラも同じことをしている。聖書はこのバルナバの話をまず持ってきて、次にアナニアとサッピラの話を持ってくる、そういう順番で書いておりまして、この2つの出来事には何かつながりがあるかのように書いてあるんです。まあ、聖書というのは非常に何て言うんでしょうか、不親切というんでしょうか、私いつもそういう言い方をしますけれども、一体この2人の何がその神を欺いたとか聖霊を欺いたということになるのか、そのことは、直接に説明がないんですね。ただ この聖書の話の流れからあなた方は考えてくださいというふうな表現になっています。ですから私たちは考えなきゃいけない。一体何が悪かったのか。で、ここから先は、この推理小説風の種明かしの話になってまいります。まず、バルナバから見てまいります。で、彼は自分の畑を売って教会に去りました。で、バルナバというふうに、その聖書に名前が記されるくらいですから、当時このバルナバがやったこのことはやはり教会の中でも大きな出来事だっただろうと思われます。このようなことをする人はそれまであまりいなかったんでしょう。バルナバが最初だったかもしれません。で、そういう時人々はどういうことを言うか、皆さんも大体想像できると思いますね。いや、バルナバという人がこういうことをしたらしいんだけれども、これだけの犠牲を払って彼は捧げた、すごいねと、まず単純な反応がある、でしょう。それから今教会は12人の使徒たちがリーダーとなって、導いているけれども、これだけ教会が大きくなっていけばやはりバルナバがその次のリーダーになっていくんじゃないか、彼がふさわしいんじゃないか、そういう話が次々と、教会の中に噂として出てくるだろうと思います。で、そういう噂を、聞いたり、あるいはバルナバのしたことを見ていたのがアナニアとサッピラでした。おそらくこの夫婦は、教会のでき始めるその最初の頃から加わって、教会の中心的な働きをやはりしていた夫婦であろうと思います。バルナバがこういうことをしましたという話を聞いた、この夫婦の心がおそらく騒いだのだろうと思います。自分たちは一生懸命教会のために仕えてまいりました。けれども、アナニアさんすごいですねとか、いや、もうその信仰、本当に私たちの鏡ですとか、いろんな高い評価を得られるということはあまりなかったのだろうと思います。非常に目立たない、陰での奉仕が多かったのかもしれません。ところがバルナバは非常に多くの献金をしたということで、急に教会の中でその評価が高まってまいりました。バルナバにその人々の目が集まって、まるでスターのような扱いになってしまいました。そうしますと、なんだか面白くありません。自分たちだって一生懸命やっているの。そうすると、バルナバへの対抗心のようなものが心の中に芽生えまして、よし、じゃあ自分たちも持っている土地を売ってそれを献金しよう。そうしたら人々は自分たちのことも高く評価してくれるに違いないと考えます。それで土地を売ってお金にし、そして代金の一部を手元に残しておき、残りを献金いたしました。その献金を携えてペテロのところに行ったとき、アナニアはおそらくこう言ったのです。ペテロさん、私たちは持ち物を売ってその金全額を教会のために献金します。どうか受け取って主のために用いてください。このアナニアとペテロの やり取りのところでは詳しいことは書いていないのですが、8節のアナニアと、ペテロのやり取りのところに、その鍵が記されております。ペテロはこう言っております。8節ですが、アナニアへの、サピラへの質問ですけれども、あなた方は辞書をこの値段で売ったのですか、私に言いなさい。 ペテロが問題にしているのは、この値段で売ったのか、その全額を私のところに、この教会のところに持ってきたのですか、と問いかけました。そうしたら、サピラは、はい、その値段です、と言っております。つまり、自分たちは売った代金の全額を持ってきたのです、と言ったんです。でも実際は、全額じゃないですね。まあ、一部っていう、それは何割残したのか書いてないんですけれども、やはりそれは無視できないほどの量、部分を自分たちのものに残したんだと思いますが、全額持ってきたわけじゃないのに、ペテロへのに報告するときは、はい、全額を持ってきましたと言った。別に、隠さなくてよかったと思います。正直に、はい、ペテロさん、実はこのここに持ってきたのは売った代金の一部です。全部ではありませんよと言えば何の問題にもならなかったんですが、ところがこの夫婦は、まあ、一緒に、心を合わせて、嘘をついてしまった。はい、この値段で売ってその全額を教会に持ってきましたと言ってしまいました。まあ、どうしてこういう嘘をついたのかなと思います。まあ、皆さんもこの夫婦の立場になって考えてみてほしいと思います。やはり心の中に何かがあるんです。まあ、先ほど言った通り、バルナバだけが高く評価されて、自分たちは何か片隅に追いやられている。バルナバは自分が持っていた畑を売るという犠牲を払って教会に献金しました。自分たちもバルナバ以上の評価を得たいというのならば、自分がどれだけ犠牲を払ったかを示す必要があります。一部を捧げました、売った代金の一部を捧げましたと言ってしまいますと、自分たちが払った犠牲がなんだか小さく感じられる。いや、むしろこういう場合は嘘でも何でも全部を捧げました私はと言えば、それだけ自分たちが払った犠牲が大きくなる、大きく見せることができる。おそらくそういう心理がこの夫婦に働いたのでしょう。だからペテロに、これは全額だったんですかと言われたとき、はい、その値段です、と嘘をついてしまいました。まあ、この夫婦のプライドということがあったのでしょう。そのプライドがという罪が結局嘘となって口から出てしまいました。で、ペテロはこの二人の嘘を見抜きまして、あなた方は聖霊を欺き神を欺いたのだと厳しく指摘いたしました。まあ、その結果二人は息絶えてしまいます。まあ、そんなこと、こんなことで死んでしまうんだろうかと、まあ、これを読んで私たちはびっくりするんですけれども、おそらくこの死ぬということは、これはまあ想像ですけれども、二人はやっぱり罪を自覚したのだろうと思います。ちょっと話が飛んでしまいますけれども、今、北海道聖書学院に、宣教師の有沢先生ご夫妻が今1月まで宿泊しておりまして、私たちの教会にも1月に来てくださることになっていますけれども、その有沢先生とお話しした時、有沢先生が今いろいろな、信仰復活運動というんでしょうか、リバイバルという、世界中で、そういうものが起きた時、 人々はどういうふうにしてそれを受け止めたのか、まあ、そういうことをちょっと調べてるんですっていう話をしてました。でその時、急にある町のあるところで、人々が本当に罪を自覚してイエス様に立ち戻っていくということが次々に起こっていくんですけども、その時人が倒れたっていうことが書かれているっていうんですね。多くの人たちが、倒れていった。なんか不思議な、なんかどっか、怪しい宗教 の運動だろうかと思うんですけども、なぜ倒れたかと言いますと、はっきりと有沢先生もおっしゃってまして、それは人々は自分のあまりの罪のひどさに心が動揺してしまって、それで倒れていくんだと説明しておりました。同じようにこのアナニアとサッピアも、自分たちが犯してしまったその罪の大きさに震えおののいて倒れていったのだろうと思います。まあでもそれでも、まあ、それで死んでしまうんだろうかと驚きますが、でも私たちはここで考えなければならないのは、なぜここでこのことが聖書に書かれているかであります。この一連の流れをもう一度おさらいいたします。教会は祭司に立ちに脅迫を受けたとき、どのように祈ったのか、どうもそこからこの話が続いているように思います。祭司たちから脅迫を受けたとき、教会はこう祈りました。それは4章の29-30節に書かれておりますので、4章の29-30節を読みいたします。主よ、今彼らの脅かしをご覧になり、あなたのしもべたちに御言葉を大胆に語らせてください。御手を伸ばして癒しを行わせ、あなたの聖なるしもべイエスの御名によって印と不思議な技を行わせてください。この最後のところで、イエスの御名によって印と不思議な技を行わせてくださいと祈っております。で、じゃあ実際この具体的にこの印と不思議な技ってどんなふうに起きていったのか、実は聖書には書いていないんですね。まあ、12節で、やはり繰り返し、5章の12節ですね、今日の読んでいたところの最後ですが、5章の12節で、また使徒たちの手によって多くの印と不思議な技が人々の間で行われたということで、まあ、この祈りが聞かれていったということはわかるのですが、じゃあ一体何がそこに起きたのかは書いていない。ただ一つ書かれているのが、このアナニアとサッピラの事件なんです。ということは、私たちは印と不思議な技と聞きますと、この、まあ、使徒の働きの最初の方にも出てきましたように、足の萎えた人が、まあ、一瞬にして癒されるというような、そういう奇跡、まあ、出来事を思い浮かべます。もちろんそれも不思議と、印と不思議な技の一つでありますが、でも実は聖書をよく読んでいくと、それだけが印と不思議な技じゃない。どうもこのアナニアとサッピラのこともその中に含まれているようであります。大体にして、ペテロが二人のこのアナニアとサッピラの中にある罪を一瞬にして見抜く、まあ、どうして見抜いたんだろうかなと不思議であります。何か事前に、そういう情報がペテロの耳に入っていたのでというようなことはおそらくなかったと思います。ただアナニアとサッピラがペテロの前に来た時に、この二人が大きな罪を抱えているということがペテロに見えている。 で、それをペテロは迷わず、2人にこう告げていくわけですね。あなた方はどういうことをしたんですか。普通こういうことはできないです。たとえ罪、この人に罪があるなということは分かっていても、このことを告げることによってどういう結果になるかを考えて非常にこう戸惑うっていうんですか、躊躇する、言わない方がいいかなということを考えるのですが、ペテロはまっすぐに行ってしまう。まあ、これがやはり印と不思議な技であろうと思います。まあ、そうしますと、教会がどうかイエスの御名によって印と不思議な技を行わせてくださいと祈りましたけれども、その祈りの答えの一つとしてこのアナニアとサッピラの事件があるということになります。この時教会には次々と人が加えられます。イエスこそ私たちの救い主である、そして私たちはこの方を十字架で殺してしまったのだと、そのことを告白して教会に加えられる人たちがたくさんおりました。目に見えるところだけを見ればこの教会には何の問題もなかったんです。素晴らしい成長を遂げている教会にしか見えなかったのです。しかし神様はただ数が増えればいいんですよとは言っていない。むしろ神様は目に見えないところをご覧になっていました。徹底的に人の罪をご覧になっています。アナニアとサッピラが教会に罪を持ち込もうとしたときに、神様はペテロを通して強く働かれました。それは教会を守るためです。罪許されて、清い、あなたは清いものであると言われたものが集まるところが教会なんです。でもいろんなものが私たちの中にあるから、外からこの罪が入ってくるということはいつもあるわけです。でも神様はその時教会を守ろうといたします。もしここでアナニアとサッピラがしたことをそのまま何もしないでいたならば、やがて教会は大きな問題で苦しんでいく。そのことを神様は知っておられるんです。結局教会は多くの献金をしたものが高く評価されるというこの世の評価基準と同じところになってしまうんです。そしたら十字架はどっかに飛んでしまうんです。イエス様が流した血潮の意味がなくなってしまうんです。だから今こういう印と不思議な技を行って人々を守っていきます。私たちの目にはこの夫婦に起きたことは、いや非常に恐ろしいことだと思うかもしれませんけれども、それだけのことをして主は教会に集う人たちを守ろうとしているのだということです。ペテロがこのようにこのアナニアとサッピラを責めたということを教会が知ったとき、非常な恐れが生じたと書かれています。まあ当然だろうと思います。今、まあ、私たちのこの教会で同じようなことが起きたら私たちやっぱり恐れるでしょう。まあもちろん私ペテロのようにはできませんけれども、ですから私たちはここを読んで今日の印象は、ああ怖いところだ、教会はなんだかいい加減なことはできないぞ、というふうにしてなんだかこう心が狭くなるというんでしょうか、良い印象というよりも 非常に厳しい印象を持って、読み終えてしまいがちでありますが、でも教会がそんな怖いところなはずはありません、最後になりますけれども、この箇所から一体私たちはどんな恵みをいただけるんだろうか、そのことを3つ挙げたいと思います、まず1つ目でありますが、これはまず私たちが本当に安心できることですけれども、先ほども申し上げました。私たちが、教会に捧げるというとき、それは献金という形でもあるかもしれませんし、あるいは実際に自分の時間とか、いろんな奉仕という形で献金に教会に捧げるときですけれども、他の人と比べる必要がないということですね。あなたが今持っているものはあなたの自由にできますから、自分の心に従って自由に決めてください。多いとか少ないとか、一生懸命やったとかやらないとか、そんなことは神様は見ているんじゃない。あなたが喜んで捧げられるんであればそれで十分です。まずこれが一つ目のことでありますから、誰からも強制されません。あなたは、これしかやってませんね、もっと捧げなさいというような教会があったら、それは何かが間違っております。で、二つ目、最初は安心しておいてですが、二つ目は今度は警告になります。神様は私たちが捧げると言ったときに、その捧げ物を見ているんじゃないんです。いや、もちろん見ているけれども、もっと神様が見ているのは私たちの心であります。捧げる動機を問いかけてきます。創世記の最初のところ、カインとアベルという人が兄弟が出てまいります。カインが捧げたもの、アベルが捧げたものを神様はご覧になった。でも神様はアベルの捧げ物を見たけれども、カインのは喜ばなかったというようなことが書かれている。なぜか、神様はその動機を、捧げる動機をご覧になっているんです。もしこのアナニアとサッピラのようにプライドとか、他の人よりももっと高く評価されたいとか、人よりも勝るためにとか、そういう動機で捧げようとするならば、それは聖霊を欺くことになる、神様を欺くことになるんですよと警告しておられます。私たちの目はどうしても、そういう世界で生きてきましたから、金額が多い少ないとか、他の人よりいっぱいやったとかやらないとか、そういう目に見える部分で評価を与えようとしがちです。でも神様がご覧になるのは、何度も言いますが、私たちの心の内だということです。人の目はごまかせても、神様の目はごまかすことはできません。こう言いますと、わあ、神様は怖い方だという方もいますけれども、いや、むしろこれは本当に安心できることだと思います。開き直りと言われても証明がありませんけれども、神様から私たちは隠れることができない。隠れるというようなことを考えなくてよいということですね。そうしますと、どこ行っても神様は私たちのことを知っておりますから、アダムとエバも罪を犯した後、神様から隠れようといたしました。木の陰に隠れて、見えない、自分たちの姿が隠そうとしましたが、神様は呼びかけるんですね。あなたどこ行きますか。知っていて呼びかけます。 何をしたのかを知っていて呼びかけてまいります。だから私たちは神様からどうしても罪の性質があるので、隠れたい、隠したい、逃れたいという思いがずっとどこかにあります。でも結局いつかは私たちは神様から問われていくんです。あなたは何をしましたか、あなたの心の内には何がありますか。その時、もしアナニアとサッピラのように、これは全額です、私たちが持ってきたのは売った代金の全額ですと言い張って嘘をつくならば、それが神様を欺くという大きな罪につながってまいります。でも神様は知っているんですから、もう隠す必要がない。まあ最初はどうしても隠したくなるので、私も経験がありますから、逃げたくなるんです、言いたくない。でもいつかギリギリのところに追い込まれた時、私たちは最後にやっぱり言わされてしまうというんでしょうか、もう隠しようがない、告白しなければならない時が来ます。私は嘘をついていました、私は神様を欺いていましたと言わなきゃいけない時がやってまいります。神様は私たちの心の内にあるものを知っておられるのですから、もう、隠す必要がない。良いことでも悪いことでも神様に正直に申し上げれば良いわけです。まあ、それをある方は風通しが良いと言いますけれども、本当に私たちの心は、破れておりますから、大きな 壁に大きな穴が開いているようなものですから、そこから風がブンブンブンブン入ってきます。非常に風通しない、そこの穴を塞いで神様に見えないように しようとして塞ごうとしますけれども、神様はこれをヒュッと風をフッと吹きかければすぐ破いてしまうんですね。ですから私たちはその時正直に、ああ私の心は破けておりますと言えばいいわけです。これが、まあ、2つ目のことであります。そして、3つ目のことですけれども、これは慰めとなりますけれども、私たちは、まあ、生まれた時からと言っていいんでしょうか、誰から教えられなくてもちょっと言葉を喋るようになるような、その1歳2歳ぐらいの時からになりますけれども、なぜか嘘をつくことを覚えるんです。赤ちゃんでもっていうか子供でも嘘をつくついてしまう。まあ、皆さんも子供を育てたことの経験のある方は分かっていると思うんですが、なぜ子供が、親はそんなことを教えていないはずなのに嘘をつくんだ。で、そういう、まあ、最初は食べちゃいけないお菓子を食べてしまったということを親に見つかったとき、あなたこれ食べたでしょって言ったとき、首をこうやって振るってやりますね。そういうことよくありますけれども、子供はそうやって親から叱られることを恐れて嘘をついちゃう。で、そういう性質はもう私たち の中にずっと入っておりますから、大人になってもやってしまう。で、そうしないと生き残れなかった。そうしないと会社でも、あるいは地域でも、どっかの、グループの中で高く評価されないというようなことがあったので、ずっと小さな嘘をついてきました。まあそういうふうに脅迫されてきたんですね、いつの間にか。でも教会は違うということです。この主が集めてくださった、私たち最初は罪人でしたけれども、その罪人である私たちを許し、集めて一つところに集めてくださった、この教会というところでは、もう今までのように嘘をつく必要がない。 この代金、売った代金、実は一部だけだったんです。と言っていいんです。別にそれがどうしたんですかという人は誰もいない。いや、神様は、あ、よく正直に言ってくれました。と、そのことを受け止めてください。今日の箇所、この夫婦が死んでしまったということを見て私たちは恐れますけれども、裏を返せばアナニアとサッピラになる必要はないんだ。この二人は聖霊を欺いたけれども、聖霊を欺くというようなことをしなくていいんだ。必要がないんだ。あなた自身そのまんまの姿でこのところに来なさい。あなたは許されているんだから。今さら何を嘘をついて自分を大きく見せようとするんですか。あなたはすでに永遠の命をいただいているんですから、大きく見せるとか小さいのを悲しむとか、そんなこと何にも考える必要ない。私たちがどれほどの恵みをいただいて、そしてこの教会というところが世の常識とか私たちが生きてきた基準とか、そういうこととはいかにかけ離れた場所であるのか、私たちはこの神様が与えてくださっている恵みの中に生きています。まあなかなか気がつかないんですけども、でもそういう場所に私たちは招かれているのだ。多くの人たち、一人でも多くの人たちをこういう場所に導きたい。天の御国というのはここから始まっていくんですよ。そういう教会に導きたいのだと主は今私たちに働いてくださっております。その恵みを覚えます。お祈りいたします。天の父なる神様、今日の箇所を読んで恐ろしくなります。こんなことを教会で責められたならば、もう私は教会行きたくない、こんな怖いとこになぜここまで責められなきゃいけないのか、そんなに厳しいところなのかというような否定的な思いが心に最初に湧きましたが、裏を返せば私たちはもう今までの生き方を捨ててよい。今までの生き方は自分を苦しめました。本当は小さな人間なのに大きな人間であるふりをしないと生きられないような、そんな生きづらい人生をずっと歩んできて私たちは苦しんでいましたが、あなたの前ではそんな嘘をつく必要はない。ただ小さい人間です、私は本当にあなたに罪を犯した愚かなものですと言うだけ、あなたは本当に大きな恵みをくださる、そのいうところが教会なのだと教えてくださったことを覚えて感謝します。なおそれでも私たちの心の内には人と比べたり、目に見えるところだけで評価したり、いろんな思いが渦巻いております。どうかしよう、あなたが与えてくださって恵み、目には見えないけれども本当に大きなその許しという中に私たちが入れられている、そのことが見えるようにしてください。あなたの前でただ自分の本当の姿をのままで安らぐことができるようにしてください。どうしても肩に力が入ったり、あちこち力んだりして、あなたの前で良い人間のふりをしようとする、そういうまだ 思いが残りますけれども、どうか主が私たちを憐れんでくださって、私たちがまだ気がつかないいろんな罪があります、その弱いところに目を留めてくださって、あなたの前でそのことを言うことができますよ。私たちがその交わりに迎えられているということ、加えられているということを感謝します。世の人たちはそういうことができずに苦しんでおりますけれども、あなたの御前で自分の弱さや罪を告白できる恵みを感謝いたします。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。